スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
で、まあそういった感じで、まあピライが、来月終えるってことなんですけれども、まあ来月で、まあほぼ時を同じくして、まあハヤブサ2が、種子島から11月30日に打ち上げられますけれども、まあ、これがまあかなり JAXA の方でもパブリックビューイングとかでまあ注目されてますけれども、
うん、
でまあそんな感じでちょっと、ハヤブサ2の、解説を、していきますですね。まあ、ハヤブサ2は、まあ、まあ、ご存知の皆さん、ご存知の方も多いと思いますけれども、初代ハヤブサのまあ後継機ということで、
うん、
はい。開発された探査機ですけれども、まあ見た目としてはまあ初代に近い形をしておりますけれども、まあ大きな特徴としては、まあ本体部分のアンテナですね。
そうですね。
これがまあ、初代ではまあいわゆるパラボラアンテナ、お椀の形をしたアンテナでしたけれども、今回は平面アンテナ、
うん、
本当にお皿みたいなものが2つついてますけれども、これが、その、新しい、ハヤブサ2の、ハイゲインアンテナとして、機能することになります。
そうですね。そこがね、はい、外観で一番違うところですかね。
そうですね。
パッと見、素人目に見てもパッと、違うところですね。
一番特徴的な部分ですけれども、
うん、
はい。まあ、この、いわゆるその、平面アンテナっていうのは、暁とかでも実用化されましたけれども、まあパラボラにアンテナに比べて、まあ軽量化ができるっていうのと、太陽の熱を、
うん、
集めてしまわない。
そうなんですよね。
っていう特徴もあります。やっぱり、パラボラだとこう光が、
うん、
光を集めてしまって、それでこう加熱させてしまうっていうことがあるので、
うん、
それがまあ、なくなるということと。
そうですね。
はい。小型化できるので、今二つ搭載されているんですけれども、片方は、X バンド。今までも、初代ハヤブサでも使われていた通信の、周波数なんですけれども、うん、周波数帯なんですけれども、で、今回新しくそのもう一つ横にの KA バンドと呼ばれる、より波長の短い電波を使えるようになったので、これでより多くの科学観測データを、早くハイスピードで地球に送れるようになってます。
そうですね。一般的に電波の通信速度っていうのは、使う周波数が高ければ高いほど、はい、速い速度を出せると思っていただいて間違いない。
はい。
まあもちろんで、ただ高い周波数を使うと、減衰が大きくなるんで、難しくなるんですよね。
そうですね。
うん。同じ距離同じ出力で出すと、届く量は減っちゃうんで、
はい。
まあ減りやすいって感じですかね。だから受信の方もそれなりにこう、能力がないと、同じだけの通信リンクはなかなか確保できないと。通信しやすいっていう観点から言うと、周波数が低い方が通信はしやすい。まあ、それで、まあ、X と K と、K だけってわけでいかないんで、ダブル搭載になってると、いう感じですかね。まあ、ちょっと他の事情もありますけどね。はい。
まあ、これで、まあ、それぞれ使い分けて、使いやすい X バンドと、うん、たくさんのデータを送れる K バンドと使い分けつつ、
うん、
お互いがその二つのアンテナが、まあ、冗長系ということで、まあ、片方が故障しても、まあ、通信を、維持できるようにということで、
うん、
そういった意味でも、二つ搭載されてっていうのがあるようですね。
はい。
あと、重量が、まあ、若干増えて、まあ、H2A で上げれることになったので、まあ、その分、ハヤブサをベースに少し、よーく見ていただくと、ハヤブサの太陽電池パドルがついている、その本体からこう支柱が伸びているんですけれども、初代では、ちょうど本体の一番上の面とほぼ並行してその支柱が出てたんですけど、2ではそこから約十数センチの傘が増されて、ちょっとだけ大型化してますね。
うん。
なんでちょっと太陽電池パドルがこう胴体の真ん中に近くなっているような、
うん。
そんな形状になってます。
そうですね。
はい。
まあ、本当はね、地図で上げるんだから、もっと余裕を持ってできることもできるんでしょうけど、そうすると、またゼロから開発して、後継機という、ハヤブサの 成果とね、また新しいところから始めると、またトラブルとかね、話もありますからね、はやぶさの延長戦じゃないといけないっていうところで、まあ、そういうところのね、折衷という、ところでしょうね。あんまりでかくしすぎちゃうと、もうはやぶさの延長じゃなくなっちゃうんで、
はい、そうですね。
難しい。その辺がちょっとね、難しいところですよね。
なんでこう、いろいろ細かいとこ見ていくと、パッと見は、はやぶさの、初代はやぶさに似てはいるんですけど、まあ、いろんなとこを見ていくと、もう本当に、完全に別の機体っていうか、
うん、改良に改良、もうありとあらゆるところが改良されてる感じですよね。
そうですね、もう本当に、もう、透明の見た目の原型こそありますけれど、うん、やっぱり細かいところはかなり強化されてますね。
うん。
あとは、スタートラッカー。初代では正面に一つ、正面に一つポーンと丸っこい中にこう四角、黒い四角いものがあるのを見たことがいらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、ちょうど再突入カプセルの上あたりですかね。そこにあったものが、今回は二つに増えています。
うん。
はい。ちょっとまあ、その場所も少し上になって、その部分も、その二つあるスタートラッカーも、まあ、ちょっとした大きな特徴の一つですかね。あとは、中離毒アンテナ。ミディアムゲインアンテナと呼ばれるものがですね。はい。これ、初代ではカプセルのある面と、あとはイオンエンジンのある面の上あたりに二つついてたんですけれども、今回はこれが一つになって、代わりに、ジンバルが二軸ついて、このアンテナ自体をこう、触れるようになりました。
うん。
はい。確か、初代は、後ろの方だけ、上下に、一軸で動いて、で、正面は固定だったと思うんですけれども、これが、一つになった代わりに、二軸、自由自在にこう、前転を自由に受けれるようになったので、まあ、地球との通信はこれで、ある程度の自由度を持って、通信が確立できるようになりました。
うん。
あとは、まあ、様々な、改良が重ねられているところは、あってですね、例えば、科学推進系ですね。たくさん、本体のいろんなところに、こう、スラスターがついていますけれども、初代では、糸川への2回目の着陸をした後に、まあ、リークがあって、もうの、燃料漏れがあって、機能喪失が起きてしまったっていうのと、あとはその漏れたガスのせいで、こう、姿勢が乱されて、で、行方不明になってしまったっていうようなことが、ありましたけれども、まあ、今回はそうしたことが起きないようにということで、配管や、バルブがすごく見直されて、
そうですね。
います。はい。
暁でね、
はい。
ちょっとトラブルが起きてますんで、まあ、それの反省もね、はい、反映されてますからね。
はい。まあ、バルブが、ま、かなり改良されて、確か電磁バルブになったんですかね。
そうですね。バルブは、電磁バルブですね。
ええ。で、そういった点で、スラスターが改良されているってのがあるんですけれど、あとは、このスラスターは、二液式で、ヒドラジンと、二酸化二窒素を、燃の推進剤としてますけれども、これをこう、送り出すヘリウムタンクが、それぞれ別系統にされているっていうのは、結構大きな特徴ですね。
そうですね。
はい。これが、冗長系としては、例えば他の探査機でも、例えば NASA の土星探査機のカッシーニですと、メインエンジンがこう2つあって、まあ、冗長系としてあるんですけど、それでもヘリの、その、燃料を送り出すためのヘリウムタンクっていうのは1つだけなので、それと比べても、かなり、気を使った設計になってるなっていうのは見てて思いましたね。
うん。
はい。その、燃料をその送り出す系統が、いわゆる燃料と酸化剤で ちゃんと分けられているっていうのが。
そうですね。完全分離ですもんね、今回、ね、
そうですね。もう今後も、こういったことは、できたらやりたくない。っていうことは言ってまし、見て。やはり、重量が重くなってしまう。
そうですね。
なんで、ただ、やはりその、 打ち上げまであまり期間が、はやぶさ2はその打ち上げまであまり期間がなかったっていうのと、
うん、
まあ前回あったトラブルはもう、とにかく潰したいの、うん、そういった不安要素を潰したいということで、まあ念には念を入れて、燃料を送り出す系統は2つに分けた。
うん。
っていうことだそうです。
はい。
はい。なんで、その信頼性という、その科学推進系の信頼性っていう面においては、すごく改良が多いですごくされているんだなっていうのは、資料とか見てて思いま、感じましたね。
うん。
あとはもうさらにその、熱制御系に関しても、まあヒーターの数を非常に増やしたりとか、ってことでこう、きめ細やかにこう、機体の、熱制御ができるように、なっているようですね。なんで、こう、初代より、複雑ではあるんですけど、できる限り使い勝手が良い機体になっているのかなとは、
うん、
そういう印象はありますね。はい。でもそういった感じで、この、探査機の、改良がどんどんされているわけですけれども、あと、はやぶさといえば、まあ、一つはイオンエンジンっていうのは大きな特徴ですけれども、うん、
はい。
はい。このイオンエンジンも以前のものから改良されて、以前の初代は出水力が8ミリニュートンだったものが、今回10ミリニュートンに 25% のパワーアップを実現しているようですね。
はい、これもね、微妙な数値ですけど、
ええ、
難しいでしょうね。その少し上げるのがですね。
はい。はい、ただこの 25% というとかなり、前の何年も動作させることを考えたらかなり、使いやすくなったというか。
そうですね。最終的にね、はい、到達速度はだいぶ変わるでしょうからね。
ええ。
作動時間が長いですからね。
ええ。まあこの、いわゆるその世界で初めてマイクロ波式っていうのを採用したのが初代の、
うん、
このミュー10型イオンエンジンですけれども、
うん、
電極がない分、その寿命が、まあ原理的にはない。ということで、フィラメントとかを、電極がこの、フィラメントみたいにその、電極がこう劣化していって、それが寿命になるっていうようなことが、まあ、
イオン作ると部分。
そうですね。
話ですよね。はい。
イオンを作る部分で、その、はい、電極を用いず、マイクロ波を使うことで、寿命っていうのをすごく長く取れるようになったっていうことで。
はい。
なんで、この小惑星の王冠飛行に、十分耐えうる。イオンエンジンに、なってます。
ね、
はい。で、はい。あとは、そうですね。搭載機器の、説明に、移っていきますと、まあ、これまた、ハヤブサが非常に特殊な機体だなって思うのは、かなり切り離すものが多いんですね。
今回はいっぱい切り離しますよね。
そうですね。なんか、空母かっていうぐらい。なんか、すごいなっていうのは。まあ、いろいろ搭載されている装置はありますけれども、一番の、まあ、今回目玉が、SCI、衝突装置。インパクターとも呼ばれるこの装置なんですけど、これはまあ、いわゆる、形成策略弾。
そうですね。
そのものですね。はい、爆薬を使って、こう、円錐状の銅の板を、こう、槍状に、こう、爆風の、エネルギーを使って、こう、
うん、
銅の形を、こう、槍状に変形させて、それを超高速で、小惑星の表面に衝突させることができるっていう装置なんですけれど、
そうですね。
まあ、もともと、対戦車用の砲弾とかに使われる。
そうですね。もともと、対戦車用の弾頭として、自己単造だって言われてたやつですね。
そうですね。
まあ、実際の今回の、ハヤブサの衝突装置 SCI の、その、銅板、まあ、ライナーって言うんですけど、これの変形の、はい、発表されたチャートを見ると、
はい。
対戦車用に飛ばす場合と、形状はかなり違いますね。
そうですね。
うん。対戦車用のやつは本当槍状にするんですけど、これを見る、ジャクサの発表書を見る限りでは、新幹線の昔のゼロ系の丸い新幹線の先端みたいな、の形状ですよね。結構丸い感じの、あんまこう尖ってない感じの。
槍というよりは、なんかこう、まあ、なんかこう、さ、うん、先端がもう少し、 ま、丸
っこい。丸っこい感じですよね。それこそ新幹線の鼻先みたいな、感じのものが、こう、飛んでいく感じですかね。まあ、それでも秒速2キロまで一気に加速して。
そうですよね。
2キログラム、質量2キログラムですね、ライナーはね。
はい。
うん。
それがこう、爆薬を使って一気にその、形を変形させて、こう、はい、うん、小惑星に突入させるわけなんですけれども、
うん、
これでこう、人工クレーターを作るんですね。
うんうんうん、
人工クレーターを作っていいことがあるのは、例えば、その、まずはその、突入するときに飛び散る、その破片がどういう風に飛び散るかっていうのを見ることで、うん、まあ、大体その小惑星表面の、まあ、その、密度とか、
うん、
そういうのはなんかわかる。はいっていうのと、あとはその、サンプルを採取するときに、どうしても表面のものを取ってくるってなると、
うん、
あの宇宙風化って言って、その、うん、太陽からの放射線だとか、
うん、
そういったもので、こう、若干変質してしまっているので、
そうですね。
できればその、地中から新鮮な、サンプルを採取したい。っていうのがやっぱりあるので、
うん、
地中にある新鮮な、それこそ、その太陽系が誕生した当時の物質をそのまま内包しているような、
うん、
あの、要はタイムカプセルのように、小惑星に眠っている物質をこう、人工クレーターを作ることで、こう、表面に露出させて、
うん、
で、そこをめがけて着陸をするっていうのが、
は
やぶさ2の、大きなミッションの特徴ですね。
うん、
まあ、その、衝突装置を使った、クレーター作の、クレーターの、生成とそこへの着陸っていう点では、他にも様々な技術がいよいよ利用されてまして、その、衝突装置が動作する様子を撮影するために、ハヤブサ2自体は、その、衝突装置が作動するときは、かなり大きなクレーターが形成されたり、その、SCI 自体の破片が飛び散ってくるので、
うん、
それがハヤブサ2に衝突すると、故障してしまう可能性があるので、SCI を、インパクターを動作させるときには、反対側の小惑星を縦にして、反対側に隠れて、うん、で、タイマーで起爆させるようになってますね。
うん、
で、そのときに、この爆発して、小惑星で人工クリエイターができる様子を、その、ハヤブサ2本体から切り離されたカメラで撮影するようになってます。うん、分離カメラ、DCAM3 っていうやつを、
うん、
本体の、ハヤブサの上面からこう、放出させて、そこについてるカメラを使って、こう、その、衝突の様子を確認することができます。
うん、これまた、DCAM3 ちゃんとか、Twitter のアカウントができるんですかね。
いやー、できないですかね、これは。
分離するまで Twitter というもの自体が存在してるかどうかもあれですけど。ね、これ3なのはね、1と2が、存在するから3なんで、じゃあ、1と2は、どこにいたんですかっていうと、イカロスですね。イカロスが、砲、宇宙帆船イカロスが、砲を広げる状態を確認するのに、この分離カメラを飛ばしたんですよね。
はい。
それが DCAM1 と2だったんで。
はい。
で、今回はその3が、ハヤブサ2に搭載されるってことですね。
はい。
あと、先ほどのその、ハヤブサ2本体が、避けるっていう話なんですけど、最初こう聞いたときに、完全にこう裏側に行っちゃうかと思ったら、完全に裏側に行っちゃうと、いろいろ、その、位置をロストしたりとか、いろいろ問題があるんで、どうもギリギリのところに今で、
ギリギリなんです。
というよりか、ちょっとギリギリぐらい。
あ、影にこう
隠れる。影にちょっとこう隠れるぐらいで、センサー類が、小惑星を見失わない程度のところ、ギリギリまで行くらしいですよ。
ああ、なるほど。完全に裏には
行かない。完全に裏には行かないみたいです。
ああ、なるほど、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。はい。で、そんなわけでですね、DCAM3 は、今回は自撮りはしないっていう
です、ね。爆発を取ると。
上からにポイって投げられて、こう、衝突の様子を見るので、
うん。
ハヤブサ2自体はまあ、見れないかなという、感じですね。
うん
で、その DCAM3 自体も、まあ以前のそのイカロスの、の、幕の展、炎の展開に使われたものから若干改良されていまして、アナログカメラとデジタルカメラの両方を搭載しているっていうのは特徴ですね。 リーカム化が撮影した画像の、動画のデータっていうのは、ちょうど、ハヤブサの、アンテナ、ハイゲインアンテナのある上面のところに、受信用のリーカムの用のアンテナがついてまして、これでこう受信するんですけれども、アナログカメラっていうのは、解像度は若干劣るんですけれども、フレームレートが高い。
ああ。
ちょうどその、インパクターから、人工クレーターが形成されるまでの様子を、隙間が空いたりすることなく、こう、綺麗に、連続的に撮ることができる。
うん。
っていうことが特徴で、もう一つのデジタルカメラは、フレームレートは、アナログカメラよりも低いんですけれども、解像度が高いので、
うん、
クレーターができた場所を、特定したりとか、飛び散る破片の、あと、様子を、綺麗に捉えたりするのに使われるっていうことで、
うん、
アナログカメラとデジタルカメラ、それぞれの、利点を活かして、ハヤブサの本体に、データを送ってきてくれます。
うん。はい、なかなか進歩してますね。
そうですね。なんで、小さい、DCAM3 自体はかなり小さい装置ですけれども、中にそのバッテリーと送信装置と2種類のカメラっていう、うん、かなりこれも詰め込んでるなっていうのが。
そうですね。送信系もアナログ系、デジタル系それぞれ搭載されてって書いてますもんね。
そうですね。
うん、
で、ハヤブサ2の、上面で、それぞれのデータを受信して、
うん。
ってことになってますね。
うん、仕様としては10キロ離れても画像の送信が可能と。
え？
素晴らしい。
すごいですよね。
10キロ、これ、サイズはだって、
ええ、
もう、78ミリかける78ミリですからね。
ちょうど、
8センチかける8センチの円筒形。
ええ、うん、なんかもう、あれですよね、スマートフォンよりちょっと大きいかなぐらいの。
そうですね。ビールの缶ぐらい。
ああ、そうですね。はい、
うん。8センチ。まあ、ビールの缶はまあ、ちょっともっと細いですけどね。ちっちゃい茶筒ぐらい。
ああ、はい。
8センチかける8センチだからちっちゃい茶筒ぐらい。
あれが10キロ離れても、で、カメラ2個で、しかも、当然宇宙に対応する構造になってなきゃいけないですし。
うん。そうですね。
なんか、想像を絶する。
ね、
まあ、いわば、DCAM3 自体も小さい探査機みたいな。
そうですよね。
ねえ、本当に。
電池は3時間って書いてますね。
持ちますね、それは。
楽しみですね。DCAM。イカルスのね、DCAM が成功しましたからね。
そうですね。あれも面白かったなっていうのが、うん。
今回もこの DCAM3 も期待ですね。
はい。
はい。
で、DCAM3 はまあ当然、姿勢制御の装置を持たないので、うん、ハヤブサが射出された時にこう、スピン安定で、くるくるくるくる回りながら、
うん、
撮影するんですけど、
うん、
当然、まあ、撮影した映像もぐるぐるぐるぐる回ってしまうので、
うん、
確か、撮影した映像をこう、ちゃんと回転を取り除いて、ちゃんとしたその、うん、普通のテレビで見るような画面に補正してくれる、ソフトウェアってのも開発されているようです。
うん。
じゃないとまあ、見てると多分酔っちゃう。
そうですね。
はい。はい。で、まあそういった感じで、まあ、DCAM3 と SCI が、まず切り離されるっていうことで、
はい。
はい。なんですけど、あとまあ、切り離されるものといえば、ローバーがあります。
うんうんうん、
ロゼッタの時にも少し触れた、マスコットっていう、うん、ドイツ DLR が開発した、小型の着陸機と、あとはミネルバ2。これは初代でも、搭載されてたミネルバの、改良型ですけれども、なんで、ミネルバが3機。
ミネルバが3機とマスコットだからローバーで4機積んでるんですよね。
そうなんですよね。600キロの探査機に着陸機が、四つって、聞いたことないですけど、はい、うん。いくら小さいとはいえ、
四つですからね。ね、まあ、マスコットはまあ、ね、まあヨーロッパの協力を得るから、
はい。
まあその分のトレードで、ヨーロッパの探査機持ってきますよっていうそのトレードがこうあったわけですけど、まあそれはわかるんですけど、はい、ミネルバが三つになったっていうのはなんかどういう、ね、ちょっと、経緯が調べたんですけど、K 経緯がよくわからなかったんですけど、そうです。これでもなんかすごい豪勢な話だなと思って
ですね。すごいですよね。まあ、ミネルヴァもまあ、以前からちょっと改良されて、まあ、自力でこう、まあ、移動していくっていうのは変わらないんですけれども、こう、微妙にガタガタガタガタ、こう、振動しながら進んでいくタイプにもなっていますね。3機で2種類あります。そうですね。ミネルヴァ B と、
ミネルヴァ 2-1 と 2-2
ですかね。ミネルヴァ 2-A、ミネルヴァ 2-A-1 と 2-A-2 と、
いやいや、ミネルヴァ 2-1 の A と B。
はい、あ、A と B、うん。はい。
ミネルヴァ2ですね。ミネルヴァ 2-1 が A、B がいて。
あ、そうですね。そうそうそう A2 の、はい、そうです。
で、2は1個。はい、なんで 2-1 は2個あんのっていうのを、ちょっといろいろ私なりにも調べたんですけど、はい、ちょっと経緯がよくわからなかった
んですけど。で、まあ、そうですね。そのミネルヴァが、
3機、3機。
多いですよね。
大盤振る舞い。
なんで3倍になったんだろうっていうのが。
うん。
はい。
ちょっとその辺ね、また、調べてみますね。うん。
まあ、いろんな場所に投下できるようにするっていうのがあるかもしれないですね。
なんかね、もともとはこう、の構想段階の時は、投下した後ネットワークを組んで、
はい。
探査しようっていう話もあって、みたいですけど、どうもその機能は実装されな、今回はちょっと間に合わなくて実装されなかったみたいなやつをちょっと見た記憶があるんですけど、まあその辺もだからきっちり裏を取ったわけじゃないんでですね。うん。まあもうちょっと調べてみますね。まだね。
あとは、DLR のマスコットですね。はい。これもまあ基本的にはこれは移動は基本的にはしないそうですね。
うん。
の、本体からポイって投げたときに、例えばこう、逆にひっくり返っちゃって、こう、センサーがちゃんと、小惑星の方向いていないときに、一回こう、ポンとホッピングして、正しい方向に向けるっていう機能があって。
一回だけ、一回だけジャンプできる
とですね。そうです。一回だけピョンと飛んで、はい。中にその、DC モーターでぐるぐる、重り付きのモーターがついてて、それをブンブン振り回して、こう、跳ねて、こう、一回、違う方向に向いちゃった時に、正しい方向に向けるっていう動作をさせるんですけれども、
うん、
まあある程度観測がうまくいって、で、だいぶ余裕があった時にもう一度飛ばして、違うところに移動させて違うところのデータも取ったりっていうことも、よっぽど余裕があったらやるらしい。
なるほど。
一応まあ、バッテリーの、これは太陽電池パドルとか持ってないので、まあ、搭載されている電池が切れたらそれで終了なんですけれども、
はい。
まあ一応余裕を持って、
うん。
バッテリーが搭載されているので、まあ持つんじゃない、いけるんじゃないかなっていう話はありますね。うん、で、まあこの、マスコットにもいろんな装置がついてまして、ハイパースペクトル顕微鏡とか、これはもうすごく色の細かい波長ごとに、光を見ることができるので、まあどういった物質が含まれているのかっていうのが、これで分かること、調べることが、できるっていうのと、もう一つは、ハヤブサが採取したサンプルっていうのが、だいたいどういう分布でどういうところにあったかっていう、その大まかなデータを取得するっていうのは、その、マスコットの、一つの目標でもあるようです。
うん、
まあ、これだけたくさんのローバーが、たくさんあるわけですけれども、まあ、通信はどうやってるのかっていうと、ちょうどその手の、ハヤブサの本体の底の面に、供給用通信系っていう、ちょっと円筒形のアンテナのようなものがついてるんですけれど、ここでマスコットとか、他のミネルヴァとかの通信を、行えるようになってます。
うん、
まあいろいろ、これでのデータを一回ハヤブサの本体にデータを下ろして、そこからこう地球にデータを、ハヤブサを本体を中継して送ってきてくれるように。
うん、なかなか忙しいですね、ハヤブサもね。
そうですよね。こんだけまあいろいろやることがありますけれど、ただまあ初代と比べて、初代の糸川への探査と比べて、かなり初代は大急ぎで、
そうですね。
慌てて降りて慌てて の、まあ、その、ミネルバ投げてっていうような感じでした。
そうですよね。ミネルバもね、投げるときにコマンドのタイミングが誤って、上昇中に切り離しちゃったりとかね、してますからね。
まあ、今回は、しばらく、もう、1年ぐらいでしたかね。大体。
そうですね。いる時間がね、長いですよね。はい。
ゆっくり探査ができるので、まあ、これだけあっても、まあ、なんとかはなるのかなという感じです。うん、ただまあ、到着してからはいろいろ、マスコットが降りたとか、ミネルヴァが降りたとか、いろんな情報が次々入ってくるのかなと思うと結構楽しみですね。
そうですね。
はい。いや、これだけまあ、たくさん、ミネルヴァがいろいろ本体から切り離されていきますけれども、肝心のサンプルリターンをどうやるのかっていうと、まあ、これはまあ、初代のものを踏襲してまして、まあ、まずは、ターゲットマーカーを投げて、それに対して、フラッシュランプを当てて、その反射から自分の位置を割り出して、ゆっくりと効果をしていくっていうやり方なんですけれども、
はい。
まあ、これは、フラッシュランプを使わず撮影した写真と、フラッシュランプを使って撮影した場合とで、まあ、やっぱりコントラストの違いが出るので、そのコントラストの違いで、そのターゲットマーカーの位置を、割り出すという構造になっています。
うん。
で、途中までは、光学光法カメラ。これは、光法、小惑星に近づいた時に、小惑星の姿を撮影したり、するのにも使われるカメラなんですけれども、これは、光学光法カメラは、ONCT と W、2種類が搭載されてまして、T は望遠、狭い範囲を拡大して、撮影ができるカメラで、ONCW は、ワイド。広角で撮影ができる。
はい。
やり、なってます。で、ONCT は、アミカっていう、分光系も兼ねているので、これで、小惑星の表面の、物質の、存在、どういったものが含まれているのかっていうのは、これでも、知ることができます。
はい。
はい。で、まずはその光学光法カメラを使って効果しながら、次は、ライダーという、レーザー光度計を使って、自分の高度を測りながらゆっくりと、効果速度とかを見ながら、効果を、続けていきます、
うん。
今回このレーザー光度計は単純にその高度を測るっていう、高度を測って探査機をちゃんと効果させるのに使うっていう、その光学的な用途だけではなくて、反射してきたレーザーの光の強さを見ることで、小惑星表面の、アルベド、反射能、光とどれくらい反射する性質があるのかっていうのを調べるっていう、そういう価格探査にも、利用されるようですね。
うん。
はい。
そうですね。ダストとかも見れるみたいですね。その、
はい、
レーザーのね、その、
あ、そうですね。
どれくらい、さっきのその反射と、あと、これも反射で見るんでしょうけどね。
はい。まあ、簡易ダストカウンターのような、
うん。
使い方もできるっていうので、なんかそういった面でも、乾燥機器を、そういう乾燥機器とか、そういう、こういう機器の、いろんな用途に使えるっていうことで、
うん、
面白いなっていうのが。
そうですね。よく考えられてますよね。
そうですよね。
単にね、測るだけじゃもったいないということですよね。距離測るだけじゃ。はい。
はい。で、今回は、やっぱりこのセンサーをいくつかこうやって、今回もこれ、このセンサーを組み合わせて、効果をしながら、ターゲットマーカーを下ろして、で、速度を、ゆっくりゆっくりに、保って、こう、サンプラーホーンを接触させて、プロジェクタイル。これをこう、弾丸をこう、爆薬を使って発射させて、で、表面に衝突させた時にこう、飛び散る破片を、うん、サンプラーホーンで回収するっていう方式は、
はい、
初代と同じなんですけれども、
はい、
今回そのプロジェクタイルの形状が変更されてまして、従来は球形だったんですけれども、今回は円錐形に改良されているようです。これがこう、地面に衝突して、こう、巻き上がった、破片と言いますか、表面の砂ぼこりをこう、うん、カプセルに入れるということで。で、その、サンプラーホーンが、表面に接触して、サンプルを回収する様子っていうのは、ハヤブサを正面から見て右側にの下の方にですね、小さいカメラが搭載されていまして、それが接触して、サンプラーホーンが接触してサンプルを回収する様子を、撮影してくれるようです。このカメラは、募金で、 前に JAXA が、
はいはいはいはい、
募金をやってましたけれども、はい、あちらの方で集まったお金を元に、取り付けられたカメラだそうです。
おお、あの、あれですね、目的別寄付ができるようになった時ですよね。
はい、そうですね。うん、あの時の絵に集まったお金をもとに、その、ハヤブサを応援する、あの、国民の方々の声で、あの、集まったお金で取り付けられたカメラで、それでまあサンプルを採集する様子が、実際に確認できるようになったということで、
うん、
であとは、再突入カプセルが、部屋が前は A 室、B 室って言って2つに分かれてましたけれど、
はい、
今回3つに分かれてて、
うん、
はい。あの、サンプルを、まあ、最大で3種類搭載することができるようになっています。
うん。
なので、あの、ターゲットマーカーも、効果着陸するときに使う、あの、ターゲットマーカーも、初代の3つから5つに増やされているので、まあ、やはりその、表面のサンプルを取るっていうのと、クレーターでのサンプルを採取するっていうのと、そういったことで。
そうですね。落とす場所もね、増えるでしょうしね。
そうですね。なので、あの、ハヤブサ2の、まあ、大きな技術的な目標としては、単純にその着陸をするっていうことに加えて、ちゃんと狙った場所にこう着陸させるっていう技術っていうのが、かなり目玉ですね。
うん、
まあ、その、クレーターへの着陸もそうですけれども、やはりまあ、あの、ターゲットマーカーを複数使って、こう自分の位置をかなり狭い範囲にこう高い精度で絞っていって、
はい。
目的の場所にしっかり下ろすっていう点で、その点も改良されたポイントですね。
うん、
レーザー高度計ライダーを使って、まあ、降下をしている最中に、だいたいまあ、3、40メートルぐらいの高さになったら、今度はあの、レーザーレンジファインダーという、別のそのレーザーを使った高度計に切り替えられるんですけれども、初代の時はこのレーザー高度計とレーザーレンジファインダーの、対応している範囲に、少し隙間が、あったんですね。
うん。
あの、どちらの機器も使えないコードっていうのがあって、その時、そういう問題がちょっと初代の時にの出てきたので、今回のレーザーレンジファインダーとレーザーコード系っていうのは、より初代のものよりも広い範囲で使えるように。
うん。
なので、ちゃんとこのレーザーコード系とレーザーレンジファインダーの切り替えるタイミングっていうのは、あの、ちゃんとその被ってる範囲がちゃんと長めに取ってあって、
はい。
あの、ちゃんと隙間なく、ちゃんと、探査機自身が自分の高度をくまなく、高い精度で、あの、分析というか、あの、ちゃんと認識できるようになってますね。うん、今回はまあ、その、効果に関しては、あの、地上からのコントロールっていうことで、GCP ナビゲーションっていうので、あの、ゆっくりと、あの、効果していくんですけれども、途中からはもう、だいたい高度100メートルぐらいから下になると、あの、完全自動制御、
うん、
GSP モードっていうのに切り替わってですね、あの、効果をするんですけど、まあ、これやはり、地球から遠く離れているので、地上からの操縦が、まあ、事実上、不可能になってしまう。っていうので、
うん、
この、制御技術っていうのが、まあ、ほぼ人工知能とも、まあ、言えるかと思うんですけれども、こういった技術で、まあ、着陸をして、で、着陸に成功して、サンプル採取に成功して、してれば、まあ、その、データがちゃんと送られてきて、という形ですね。
はい。
はい。で、ハヤブサ2は、そういった感じで、サンプルを採取するんですけれども、まあ、もちろん、そのサンプル採取だけじゃなくて、リモートセンシング、小惑星の上空から観測を、搭載された機器を使って観測するっていう機器も、まあ、他にもいろいろ搭載されていまして、まあ、例えば、今回新しく搭載されるのは、近赤外分光計、
うん、
NIRS3 というカメラなんですけれども、これは、水を含んだ鉱物だとか、もしも氷とかがあったら、これを使って観測できる、見つけることができる装置の一つですね。
ですね。水がね、含む、近赤外線周波数対応のやつをちょっと特化してるんですよね。
はい。
ね、水検出に特化してる感じですよね。
そうですね。そういった感じの、今回その、やっぱり探査する小惑星っていうのが、C 型小惑星って呼ばれる、炭素とか、例えばその、有機物がもしかしたらあるかもしれない小惑星と言われているので、まあ、水も見つかれば、大きな発見であるってことで、まあ、この分光計が搭載されてますね。
うん。ですね。1999JU3。 これ名前、どうすんのかな付けてもらうのかな、
うん、どうなんですかねなんか、うん、あの、初代でいい名前を付けすぎたって言って。
はい、そうですね。結局で、またあの、名前が付いてないから、これ、どこが、誰が発見したかちょっと資料で私も手元でまだ承知してないんですけど。まあ、結局、命名権は、発見した人に命名権がありますからね。前回の時も、こういう名前ついてなかったから、こういう名前つけてもらえませんかってお願いして、それにつけてもらったの。
うんね、そうですよね。
今回まだ仮符号のままですからね。
そうですね。うん、まあ仮符号と言ってもまあ、一応こう名前でしばらく、
うん、そうですね。
かなって感じですね。
うん。あ仮符号じゃない。あの、確定符号ついてますからね、
これ、
ね。
ああ、はい。
この失礼。
1999JU3
はもう確定符号ですよね。符号としては、番号としては。はい。
まあ、糸川みたいなのは、あれは、まあ、いわば相性
ですね。相性ですからね。はい。
正式な名前としてはこちら。
そうです。これが、
大ですね。
1999年の J だから、5月。で、U の3だから、何番目だ。A の、
はい、
A, B, C, D, E, F, G でずっとついてって、A から使わない文字はあるんで、Z が25番目。で、その月、だから、1999年 JA だったら、1999年の5月に見つかった1番目なんですよね。
はい、おー、なるほど。そういう呼び方なんですね、うん、これは。
で、JA1 だと、Z が25番目なんで、26番目なんですよ。それで、
はい、
27番目が B の1、C の1、D の1って言って、A の2、JA の2だと52、1番目なんですよね。
ああ、なるほど、はい。
じゃあ U3 って何番目なのでちょっと計算が面倒なんですけど。
結構発見してるんですね、
そうね。3、少なくとも3だから、25×3 だから、75、76が、76だから、U だから76たす20だから、80、85番目が86番目ですよ。
結構な、
そう、結構な、その付近を使ってる、ね。うん。まあ、そういう名前、まあ今番号だけじゃついてないんで。
はい。
まあ、交渉でしょうね、これからね。
そうですね。しばらく。
わかりやすい名前が、
ね。親しみやすい。
つけてもらえるか。
いい名前がつくといいですね。
そうですね。
はい。
大きさは地上からの観測だと約900メーターぐらい。
糸川の倍ぐらい、ね。
そう。糸川が600メーターなんで。
ああ、じゃあ2、ちょっと
直径からすると 1.5 倍ぐらい。
ですね。
だけど、糸川って結構細長い形状ですけど、あれよりはもうちょっと丸に近い。
そうですね。球形に近いみたいなイメージが。近い
イメージですよね。まあ、ただ、糸川だってね、地上で観測したやつと実際行ってみたら全然違ったっていう。まあ、地上からの観測じゃ限界はあるっていうことですからね。今回のチェリモフ・ゲラシメンコ彗星だって、地上からだとまあ、丸くはないなと思ったんだけど、行ってみたらあんな形だったっての
は。なんじゃこりゃーって。
びっくりですからね。今回も行ってびっくりするかもしれませんけどね。
ロゼッタの時も本当に、ESC が明らかに困ったよ。
こんなんどこに押せばいいんだみたいな感じ。
ちょっと考えますみたいな感じで。ポイントとりあえず絞って、みたいな感じから始めて。
ね
え。すごい苦労してらっしゃいましたもんね。
まあ、それが探査っていうことですよね。
ですよね。
なんかリモートセンシングじゃ。
ええ。
うん。わかんない。なんか
場所はわかってるけど、どんなとこか全然わかんないっていうのが。
うん。
またこれが小天体探査の面白いところでもあるかなと思いながら。
そうですね。
で、そうですね。あとまあこういった火型小惑星を探査するためっていうことで、新しく搭載された装備としては、TIR、中間赤外カメラ、
うん。
これも新しく搭載されてまして、まあその岩石、C 型小惑星が、まあ、どういった岩石と岩石の間が、まあ、どれぐらいの間隔で詰まっているかとか、
うん、
その岩石の密度がどれぐらいのものかとか、あとは、熱を観測することで、まあ、その、小惑星の中の状態とか、っていうのを探る装置として、これ、実は、金星探査機、暁に搭載された中間赤外カメラの LIR、
うん。
っていうのと、まあ、ほぼ同じ設計のカメラということで。
うんうんうん、
まあ、ここは、暁と共通の機器だっていうのは、うん、ちょっとまあ、 うん。面白いところでもあるんですけれど。
そうですね。解像度高いですよね、これ。
そうですね。
高度20キロからの観測で、解像度20メーター。高度50メーターからの観測だと、解像度5センチって書いてあるんです。すっごい、もう、かなり、接近中だとかなり細かく、温度分布が計測できるってことですよね。
はい、まあ、やはりその、はい、あの、細かくその熱の動きとかを見ようと思う、それぐらいまで解像度がやっぱり必要なんですかね、やっぱり。
うん。
はい。で、初代、はやぶさについてたんですけど、今回除外された機器に、
はいはい、
あの、XRS っていう、その、X 線を使った、うんうんうん、あの、X 線を使って、あの、どういった物質が含まれているのかっていうのを、
うん、
あの、探る装置があるんですけれども、今回、はやぶさ2が打ち上げられる時期、まあ、ちょうど今の時期、今、太陽活動結構活発ですけれども、
うん、
ちょうど到着するタイミングになると、太陽活動はかなり弱まってしまうんですね。
う
ん、
そうですね。
この XRS は、その、まあ、X 線の反射を見るんですけれども、反射と言います、蛍光ですね。太陽からの X 線が、小惑星に当たって、どういった蛍光の、この蛍光をどういった波長で返してくるかっていうのを観測することで、その、物質によってその返してくる波長が異なるので、その、どういった物質が含まれているのかっていうのがわかるんですけれども、やはりその、元になる太陽の X 線がある程度の強さがないと、データが綺麗に取れないので、やっぱりちょっと太陽活動が期待できないっていうことで、ちょっと今回は、搭載が
作
られたよう
ですね。うん、自分から出す送信、X 線の送信装置じゃなくて、太陽からのやつを使うパッシブな装置ですからね。ちょうどね、まあ、大体10年から11年ですね。うん、だから、ちょうど到着って5年後だから、今ピークなんで、ちょうど一番低い頃ですよね。
そうですね。まあ、クリア食らう可能性は、
そうですね。
下がるからいいんですけど、
うん。
やはりその、太陽を X 宣言とする、
うん、
観
測器を運用するにはちょっと弱いってことですね。
そうですね。まあ、例えばロセッタの時にちょっと解説した APXS。これも X 線を使った観測を行いますけど、これはまあ自前で放射性物質を持っていっているので、
うんうんうん、
別に強度としてはそっちを使うのは全然問題がないんですけど、うん、やっぱりその太陽を使う以上、その活動周期に影響を、うんがあるの。
そうですね。
はい。大きなポイントですね。
はい。
はい。もうそれが一つ、初代はやぶさにあったんですけど、今回、まあ、除外されて、
うん。
除外されていった装備ですね。まあ、そんな感じで、はやぶさ2っていうのは、まあ、以前にも増して野心的になったなっていうのが、全体を見てて、やっぱり、思いますね、
う
ん。
そうですね。
はい。弱かったところはかなり強化して。
うん。
あと、強化したところといえば、リアクションホイールですね。
あ、そうですね。はい。
以前は。
そうですね。壊れて大変でしたからね。
えらいことになってましたけど、今回もう一個つけて。あと、初代の場合は、MU5 で打ち上げた、固体ロケットの MU5 で打ち上げた関係で、うん、強化するために、特注品っていうことで、リアクションホイールにコーティング金属のコーティングが施されてたんですけど、それが長期間運用していくうちに剥がれて、間に詰まっちゃって。
そうなんですよね。だから。抵
抗になって回転不良を起こした。
わざわざ強化したんだけど、それが、どうも、MU5 の打ち上げ時の振動で、
はい。
ちょっと浮いてしまって、
はい。
寿命を短くしてしまったという、残念な結果になって
る、ね。だったので、まあ、今回はまあ、H2A での打ち上げで、うん、ある程度その条件も緩和されてますし、
そうですね。
あと、もう一個、ちゃんと四つ目のリアクションホイールが搭載されたので、
うん、
上長系という、上長という面ではまあ、かなり、ちょっと安心かなっていうのは、ありますね。
そうですね。
はい、あともう本当に、例えば、電気コネクタ、電気の結線なんかも全部、接続部はコネクタにして、接触不良を防いだりとか、
うん、
潰せそうな、トラブルは全部潰していくっていう感じでかなり本当に強化されてますね。
まあ今回はね、本当に ドラマチックは必要ないというのがありがとうございます。
そうですね。本当に。もう本当に、ね、燃料系はびっくりしましたけどね。もう完全にもう熱制御もから、熱制御を切り離してやり直して。
うん、そうですね。
あの、カッシーニとか、NASA の大型探査機でもやってないように、な、あの、燃料系と別にするとか。
パイプのね、走る距離とかも離したりとかですね。
ええー。
うん。冷気が伝わらないとかですね。そういう、はい、そういうとこですよね。
相当いじってますからね、本当に。
うん、
なんか、ハヤブサ、本当になんか、ハヤブサ2は、ハヤブサ2号じゃなくて、ハヤブサ2なんだなっていうのが、うん、後継機は後継機ですけど、完全にもう、ほぼ別の機体に近い。
そうですね。
っていうのが、ベースには、うん、もちろんベースにはなってますけれども。
まあもちろんね、後継だから改良できるとか、できるだけ改良、可能なところは、できるだけ改良するっていうことで、まあ、まっとうな、まっとうな後継機だと思いますけどね。
は
い、
ええー。
同景気ではなくて後景気ってことですよね。
そうですね。あ、そういう感じですね、うん、本当に。うん、いやー、本当に、見れば見るほど本当に特殊な機体だなっていうのは。
うん。
そんな感じで、ヨーロッパと日本の、最新の小天体探査機っていうことで、ロゼッタとハヤブサとちょっと比べてみましたけれども。
そうですね。
はい。
じゃあ、あとちょっと、私の方から補足で、ハヤブサの地上側の通信の話をちょっとしておきますけど、
はい、
はい。まあ、今回は、ハヤブサ2、先ほど言ったように、KA バンドのアンテナが追加されてるんで、
はい。
日本からのコントロールは、制御室は相模原の宇宙圏のキャンパスであるんですけど、相模原キャンパスであるんですけど、アンテナは当然、日本が誇るウスダの64メートル極を使います。
はい。
ただ、ウスダはですね、X バンドしか使えないんですよ。残念ながら。
はい。
で、まあ、通常はウスダを使うんですけど、当然、地球は自転してるんで、ハヤブサ2の方に、向いてる時間に制限があります。地球の裏側にウスダが回っちゃったらいけないんで、はい、まあ、そういう場合で、それでも途切れちゃ困るときは、アメリカのディープスペースネットワークと言われてる、まあ、アメリカが運用してる地上局ですね。アメリカ、カリフォルニアのゴールドストーン、それからスペインのマドリッド、それからオーストラリアのキャンベラ、アメリカはこの3カ所に局を置いてるんで、
はい、
地球側の太陽系内どっち方向に向いても常時どっか一つが通信可能な状態を維持してるんで、これをお借りしてやるということですね。で、それからまあ、今回ヨーロッパとの協力を受けてますんで、ヨーロッパの地上局、ドイツの DLR の追跡局、それから ESA の追跡局。ESA の追跡局は南米のですね、マラルグエというところにある、まあ、追跡局なんですけど、まあ、この辺もこう、貸していただけるという、
はい。
方向で調整してると。で、まあ、あとはその、距離の測定とか、いろいろね、地上局からうまく使って、電波を使って、軌道決定データとか、そういうのをね、こう取るようになってますけどね。まあ、ちょっと、そう細かく説明すると、ちょっと時間がなくなっちゃうんで、やめてきますけど。はい、で、先ほども言ったように、この協力関係ということで、ドイツ DLR からはその追跡支援。それから事前にその微小重力実験を行う。サンプラー本の稼働とかですね。今まで北海道に落下島があったんで、そこでやってた実験が今日本できないんで、そこはドイツのやつをお借りしてやる。で、フランスからも協力を得るんですけど、その代わり JAXA はそのドイツとランダーを作ってもらって、持っていくよっていうことで、トレードオフだったんですね。
はい。
トレードオフというかその協力関係ですね。
はい。
で、あとは、まあ、前回もハヤブサ1の時もそうだったんですけど、先ほど言ったように、アメリカの追跡管制ネットワーク、ディープスペースネットワークを使わせてもらうんですけれども、まあ、その代わり、他のミッション、ハヤブサに限らず他のミッションもアメリカに参加する機会もありますよ。それから、最終種サンプルをアメリカにお渡ししますよと。
はい。
その DSN の使用量代わりですね。で、そういう感じですね。あと、オーストラリアは着陸ですね。今回も埋める予定してますんで、着陸関係ということで、こちらの方はお金で、
はい。
やり取りするようですけどね。まあ、そういう感じのこう関係になっているというところをちょっとね、補足させていただきますかね。
はい。
あとは、ターゲットマーカーにお名前を募集して、
はい。
メッセージ募集しましたけど、皆さん、もうね、昨年これはもうすでに終わってるんですけど、
ええ。
送られましたかね。
僕も応募しました。
応募しました。
2回目です。
私も一応応募しております。
なんか、こうやってもう一回この星の王子様キャンペーンで、
うん、
自分の名前、 初代でもやってもらったので、
うんうんうん、
当時中学生だったんですけど、
うん、
なんかまた応募できてすごく嬉しかったです。
そうですね。
はい、
今回は全部で41万件応募があったと、いうことですね。
はい。
はい。じゃあ、というところでちょっとね、駆け足で、
はい。
参りましたけれども、はい、ね、駆け足でやったつもりなんですけど、結構時間、1時間40分。
はい。
喋っておりますけれどもね。
はい。
なかなかこれでもね、全然触りぐらいしかね、喋ってないですけどね。
そうですね。
いよいよね、フィラへの着陸も。
はい。
目前。
はい。
はやぶさの打ち上げも目前ということで、非常に楽しみな時期がやってまいりました。
はい、そうですね、もう、小天体探査が熱い。
そうですね。
時期が。はい。
あとはね、まあ我々としてはその結果をね。
はい。
いい結果を待ちたいと。まあ、はやぶさはね、実際到着するのは随分先ですけど、とりあえずね、無事の打ち上げを、
はい、
ね、祈りましてね。
ドキドキしていきます。
またね、番組の方でね、もちろんフィラへの着陸結果も番組でお伝えしますし、はやぶさの打ち上げ結果もお伝えします。
はい。
はやぶさが到着した時にこの番組が続いてればいいんですけど、さすがにちょっとそれは私もわからないんでですね、なんとも言えませんけど、できるだけ番組が続いてればいいなと思ってますけどね。はい。はい、じゃあ、今日のところはそんなところで、
はい。
ですかね。はい。はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見やご質問、間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。